天のお父様、今日も公爵の礼拝に、こうして共に集うことができて感謝します。この読み姉妹は皆さんを教会に導くために、韓国に渡っておられます。その願いと努力が日本すいますよ。導いてください。今日この時でなければならない御言葉の養いが私に与えられますように、また近隣の方々を、この地区の方々を神様が祝福して、の皆によってお祈りします。
アーメン。 アーメン。
今日も死後の私たちの魂のことについてお話をしていきます。日本人にどうやったら福音が伝わっていくのかということは、この年になっていよいよ考えさせられるところです。人が死んだらどうなるかということについて前もお話をしました。聖書は何と教えているでしょうか。あとで創世記2章の7節、人間の霊についてお話をしますが、そこには命の息と訳されています。霊というのは命の息、ヘブル語のルアッカという言葉の訳ですね。それは息とか風という意味を持っています。それは人間の体に命を与える原理です。感情とか、合理的な知性、あるいは宗教性です。そういう働きをするところです。あるいは自分でああする、こうするという意思を、ある場所となります。人の精神的能力はそこから与えられ、道徳的な力を繰り出して、人格的存在、私が私であるということの中心にあるものです。聖書はそれを神の形と呼んでいます。創世記の1章の26、27というところにあります。我々の形に従って人を作ろうと語っていらっしゃいます。新約聖書の主な例の訳は、新約聖書のギリシャ語フニルナという言葉から来ています。それは人間の最も深い部分で、いわゆる自我と言われます。一般には人格を表して、宗教性や道徳性の中心です。フニルマというのは人間の霊でもあり、神の霊とか聖霊とか、そういういろんな働きを伴う霊です。さらには悪の霊などにも用いられる言葉です。言葉だけ言えば、そういう霊的なものを全て含んでいます。では、今日の宗派の中に1番から4番までお話のポイントを書き出していますが、そこには日本人の霊魂観についてまず見ていきます。日本人がどんなふうに考えているかというのを知らないと、そういう点で は空を打つ空気に向かって検討しているようなものだとパウロが言っているようなものです。死後の霊について問いかける前に、そもそも魂とか霊は本当にあるのかという問いかけるべき人が、問いかける人がいます。そういう声が聞こえてきそうです。もともとのことです。けれども長い日本の歴史の中では魂が存在するということはもう当たり前のこととして受け止められてきました。霊魂の存在は三千草木、山や川や草木に至るすべての自然の中に認められ、人間も神でも自然の一部と考えられてきました。まあよく言うでしょう、一瞬のもしも起こるの話。霊魂の存在を認めないで無宗教や無神論を唱える人の心に先祖の霊というのが日常の暮らしの中で無意識に居座っているのではないでしょうか。霊なんかないって言いつつも先祖の霊は別物だとおっしゃるんです。先祖の霊との結びつきを確認するその時は正月であり、お盆であると思います。この時ばかりは先祖の霊と寝起きを共にするひとときです。先祖とのつながりを共有する、家族親族との交わりを持つときです。正月やお盆は亡くなった方を大切に迎えるときだからです。その本来の意味を今は見失っていても、盆暮れの帰省、そこにはふるさとへ帰るという習慣が毎年の帰省ラッシュとなって続いているのです。正月や盆が終わって先祖が帰っていっても、遠くではなくすぐに来られるところにいると感じているんです。このことを草葉の陰から見守ると言い習わしてきました。それに加えて、家の神棚や仏壇にもいてくれるし、墓に行けばまた会えるというのです。たとえ神と呼び、仏と呼んでも、先祖への思いと重なって、それを共通に懐かしがる人々の絆の確認の時です。ですから、今の私たちの国では、心において先祖の霊と共に生きているのです。それに加えて、お彼岸と呼ぶ時期が年2回あって、春分と秋分の時期にあたります。それは本来、彼岸という向こう岸ですね。仏の世界、あるいは浄土へ憧れをしていることを意味します。日本人にとってインドにも中国にもない日本仏教の習慣が、亡くなった方がこの世に会いに来てくれる正月と盆に代わって、こちらから会いに行くようなことも、そのお彼岸なんです。午前でお花や線香やろうそくや供え物をして、近況を報告したり、あり死にをしのぶのです。しかもこのことが宗教と無関係の当然のこととして行われているのです。日本人の霊魂観について、皆さん自分を照らし合わせてみていかがでしょうか。では2番目のポイントです。新婚から合婚の時代に、今はどんな時代か。新婚、魂を沈める。合婚、魂があることを忘れる。そういう二つの時代の境目です。死後の霊魂について、神道、神長の道ですね、神社の神道では、刑罰の思想は弱いのです。救済の 要もありません。信仰においては仏教やキリスト教と違って地獄も天国浄土と仏教では言います。それに相当するところもなく、あの世があるのみです。あの世というのは黄泉の国であり、根の国といったり心の国とも呼ばれます。刑罰に当たることはあの世に行ってから生まれ変わってこの世に戻ってくるのが、戻ってくるのは確かだけど戻ってくるのは遅くない。これが刑罰。信徒におけるアラボル霊魂、荒々しい霊魂が祟りや不幸をもたらす存在になるのです。ですから清めを与える祓いやみそぎが大切にされ、罪、汚れを取り除く儀式が大切に守られてきました。それが信仰であり、異例なのです。霊魂が恨みを持って荒れることにより、祟りや災いが現れると考え、それを鎮めて、眺めて、慰めるために、霊魂を祭り、供養することを大切にしてきたのです。その供養をしていないことを理由に不幸があると教えた信仰宗教は人を誘い込むのです。旧統一教会はその教えを取り込んで、キリスト教なのにそれを取り込んで霊感商法で社会問題を起こしている、キリスト教を名乗る異端宗教、いわゆるカルト集団です。今、宗教法人法の取り消しが申請されているのはその問題です。しかし、現在の課題は、新婚と同時に暴婚です。現在の日本人は日頃自分が魂を持って存在しているということを忘れているのです。そのような人々に、魂も含めた人格の罪からの救いの必要性を語っても福音の大切さは届いていかないのです。なぜ救いが必要なのかを知らずに過ごしているからです。例えば健康に例えて言えば、まず病んでいる、病気にかかっていることを知らせ、自覚してもらうところから治療が始まります。早期治療は魂の罪からの救いにも当てはまるわけです。自分は病気がない、健康だと思っている人は医者にも行かない、かかろうとしない。それと同じ、神の救いが必要ないと思ってしまうのです。暴婚の時代です。三つ目のポイント。肉体と霊魂を持つ統一体としての人間という内容でお話しします。人間は肉体と霊魂を両方持っている、しかも統一されている存在です。創世記2章7節は人間の地上的存在の起源についてこう書いています。神である主はその大地のうちで人を形づくり、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。最初に言った創世記2章7節ですね。これは人間が本来心、あるいは霊とも言います。体も両方の統一体であることを明らかにしています。大地の塵で人を形づくる。この大地の塵、土はヘブル語でアダーマーと言います。土の塵、アダーマー。地徳というのはアダームです。神はその花に命の息を吹き入れて、は生きるものとなったというのです。最初の人は アダムと呼ばれるようになった僕らがこのアダムから来ているかもしれません。また体の復活の教理教えはキリスト教信仰の中心的要素ですが、これは人間が本来的にもともと身体存在、体を持った存在であることがもう基礎にあります。キリストの十二区肉体を持ってしてくださって栄光の体への復活をされる、身体的にイエス様が再臨もう一度来られます。イエスキリストの信じる信者の信者も肉体を持って復活します。人間の身体的存在を前提にしてすることによってのみキリスト教信仰は成り立つわけです。使徒パウロはテサロニケの手紙の第一の手紙でこう言ってます。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちのイエスキリスト、主イエスキリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますようにと祈っている。あなた方の霊、魂、体のすべて、霊魂と肉体がすべて統一的に救われるようにという祈りです。それでは四つ目で最後です。クリスチャンの死後の霊はどこに住むんでしょうか。今日のテキスト第二コリント五章十六節。4章の16節では外なる人と内なる人と表現しています。4章16節ですね。たとえ私たちも外なる人が衰えても内なる人は日々新たに生きています。それを外なる人と内なる人を比較すれば他の表現でこの後一時の一時の軽い苦難とそれに対する重い永遠の栄光に表現されます。違う言い方とすれば見え見えるものと見えないものと表現します。では4章18節、私たちは見えるものと物にではなく見えないものに目を込めます。そして五章の一節から五節にこうあります。地上の住まいである幕屋と書いてありますね。私たちの地上の住まいである幕屋と水体のこと、それは壊れても天にある永遠の住まいが与えられる、比べられています。キリストの十字架の死によって洗い清められて栄光の神の国に入れられるクリスチャンの霊の住むところ、住まいは天にある永遠の住まいと言われているんです。旧約聖書の伝道者の書の12章の7節では死後の人間について体と霊魂のそれぞれの起源について述べています。体は地の塵によってできました。霊魂は作り主なる神によって作られたと起源があります。ですから 土の塵は元あったように地に返り、霊はこれを与えた神に返ると断定しているんです。主イエス様の弟子たちに、迫害者が信者の体を殺すことができても魂を殺すことができないこと、しかし神は肉体も魂も両方を殺すことができることを教えて、信者が本当に恐るべきものは肉体を殺す人ではなく、迫害者ではなく、魂も共に滅ぼす神を恐るべきであると教えられました。これはマタイの福音書の二十章というところにあります。さらに主は一緒に十字架につけられた強盗の一人に対して言われた言葉をご存知でしょうか。その報道が死後、その日のうちに、主と共にパラダイスに、あなたは今日私と共にパラダイスにいると約束されました。ルカの福音書の23章です。そして主は十字架上で、こうも祈られました。父よ、私の霊を、私の霊をあなたの御手に、これが最後の言葉です。父なる神への全く献身をそのまま表しました。ヨハネの黙示録には、殉教信仰の場面に殉教するということが書いてあります。殉教までして主イエス様への信仰を本当に信じていることを証しした信者たちの霊魂が神の祭壇のもとにあるというのを見た、黙示録の二十章にあります。天にある永遠の家、それは主イエス様自らご自身が備えてくださいます。十字架の前の夜、イエス様の約束は次のようです。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じません。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするため、ヨハネの福音書の14章の始めです。ここでは、クリスチャンの死後は、その霊は、神の国に、父のところに、父なる神のもとに行っていくということを見てきます。では、クリスチャンでない人の霊は、死んだ後どこへ行くんでしょうか。答えは、黄泉の世界だと言います。黄泉の言葉の旧約聖書のヘブル語では、シオールと言います。新約聖書のギリシャ語では、ハデスと言います。それは、地獄を意味するゲヘナとは違っている言葉です。イエス・キリストの福音を知ることなくして死んだ人は死後、もうすぐゲヘナ、地獄に行くんではなくて、黄泉の世界に行くのです。まあ、そのことをですね、日本の教会はヨーロッパからも受け売りのように、死んだらみんな地獄に行くと、こう決めつけていましたが、そうではありません。黄泉の世界で聖なる、愛である神によって、最後の審判、裁きを受けるのです。完全に義なる方、本当に神聖な、公正なお方、全 天地全能のすべてを知って治めておられる神の裁きに、本人たちの霊が自分もどのような裁きが下るのか納得して受け止めると私は信じています。先に亡くなった方のことは、一人をイエス・キリストを十字架の死によって救いをくださる愛の神様の御手にお委ねする、お任せすることが私たちのなすべきことだと思っています。あの人は天国にいる、地獄にいる、それは神様のお決めなさる神の領域のことです。でもイエス・キリストを信じた私の父の御元にいると約束されています。では結びとして、使徒パウロは今日のテキストでこう言っています。5章の4節と5節、お手元の集合にもありますが、確かにこの幕屋の内にいる間、私たちは重荷を負って埋めている、肉体を持って埋めている、それはこの幕屋を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるためです。天からの住まいを上に来たいからです。五節、そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいましたと言っておられます。御霊、イエス・キリストの霊、神の聖霊は、私たちがイエス・キリストの救いに預かった最初の時から与えられて住んでいてくださいました。このキリストにあって、あなた方もまた、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、イエス・キリストを救い主と信じたこと、それだけで約束の聖霊によって勝因を押されました。実印ですね。保証書も実印です。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことも保証、天国行き間違いなし保証しますという実印で保証する。このことは私たちが贖われて、救われて、神のものとされ、神の栄光が褒めに称えられるためです。エペソ書の一章に、このことは約束されています。その結果はどうなるんでしょうか。五章の八節。五章六節に、ですから私たちはいつも心強いのです。神様の霊で天国行きが保証されているというのは、まあそれを聞いたら本当に安心で心が清められます。ただし肉体を住まいとしている間は、私たちは主から離れているということも知っています。私たちは見えるものによらず、信仰によって歩んでいます。八節、私たちは心強いのですが、二度目に心強いと言っている。肉体を離れて死のもとに、身元に住む方が良いと思っています。地上では聖霊によって天国行きは保証されていますが、心強いのですが、やっぱり地上にいるより天国に行く方がいいというわけです。その保証の中で、神の恵みに対する私たちもどのように応答するかということの姿勢が、心の在り方が問われています。それは9節にある。 そういうわけで肉体を住まいとしていても肉体を離れていても私たちは心から願うのは主に喜ばれることです。イエス様に喜んでいただくことが一番の私たちの願うべき事柄だというのです。それは十節に私たちはみんな善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いによって報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならない。最終的に神様は信じているものは必ず天国に行くけれども、でもどれだけ忠実にイエス様を愛し喜んで仕えてきたかどうか、それはお調べになるというわけです。ダメだからもう一回あなたは地獄に行き直しということはありません。ですから心強いのですが、やっぱり神様に喜ばれるものになりたいと思って生きているのは私たちではないでしょうか。どうなるかわからないとそれでも不安に思う人にヨハネは約束しています。ヨハネの第一の手紙の三章の二節聞いてください。今日の招きの言葉です。主語に書いてあります。愛する者です。イエス様を信じて救われているクリスチャンに、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし、私たちはキリストが現れた時に、再臨なさる時に、キリストに似たものになることを知っています。キリストをありのままに見るからです。私たちは、そのように最後の裁きで、お前はダメだと言われるのかと思っていたら、イエス様にそっくりに、なるように約束されている。その思いはもう一度心強い思いの中でイエス様に喜ばれるものに少しでもなりたいと思うのではないでしょうか。今日は死後の霊魂の住まいという霊なんかないと思っている日本人に対して、あなた思っているじゃありませんか。戦場の霊もあると思ってちゃありませんか。宗教はいらない。自分は無宗教だと思っているけど、本当は聖書の言う通り、霊のありかは信じているのではありませんか。先祖たちは生きている間にイエス様を信じて、天国に行ってくれようと願っていると思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日コリントのこのパウロの手紙を通し、私たちの霊が本当に素晴らしいものとされていること、そして見えないけれども確かにあるという、そして永遠の重い栄光を受け継ぐものだということ。イエス様が、イエス様を通して私たちは、父なる神のもとへ迎えられるということをもう一度覚えます。どうぞ、そのことをまだ知らない人に、私たちの愛する身近な人に、